Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第249回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日はちょっと不思議なファンタジーをお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は3人でお届けします。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
先ほど不思議なファンタジーと言いましたけれども、はい、今日お届けしますお話、私が読みますけれども、はい、生まれ変わりがテーマの小説なんですね。はい、でね、直子さん、智香さん、はい、よく誰かの生まれ変わりのようだとかいう言葉を聞きますが、うん、お二人は誰かの生まれ変わりだって言われたことはありますか。直子さん、
いや、ないですね。
まあそんなに頻繁にあるものではないですよ。智香さんはどうですか。
さすがにないですね。
ない
言いたいけど
でね、また知ってる人が誰かの生まれ変わりだなんて言われてらっしゃるのを聞いたことありますか。智香さんは。
私聞いたことはないですけど、はい、こじつけですけど、はい、あの私愛犬いるじゃないですか、
はいはいはい、
犬とおばあちゃん一緒にしたらダメですけど母方の私のおばあちゃんが亡くなった日と、はい、うちの子が生まれた日が同じなんですよ。
ワンワンが、
ワンワン、ね、うちのおばあちゃんね、すごく動物好きで、はい、鳥も飼ってましたし、はい、インコとか、はい、犬と猫も飼ってて、はい、特に犬が好きで、はい、ずっとね、はい、犬を飼ってた人なんですよ、はい、 なのでおばあちゃんと生まれ変わりかなって、私その時に寂しい
気持ちと一緒に、幼い頃の記憶として、うん、はい、そのワンワンは何かしらおばあちゃんに共通点はありましたでしょうか。
ただの私の愛ですよ ね, ねでおばあちゃんがあの犬が好きだったんです。
あ、なるほど。
本当にね可愛がってて、ずっとね死ぬまで犬と一緒に何匹も歴代のワンコがいて、
なるほどなるほど、
なのでうちに来た犬と一緒かなと思
って。なるほど。でもねそれもあながち全く違うことはないかもしれないですよね。なるほど。でもそういうのも生まれ変わりですね。
後から聞いてびっくりしました、うん、その犬がやってきた時の、うんうんうん、生まれた日と、うん、おばあちゃんの
同じ日
ちょうど重なってるんですよ。
なるほどなるほど。
時間と生まれた日、
あら、
だからそう思
った、あ、生まれ変わりかもしれませんね。
でもあんまり言うとちょっとね失礼かなと思って、うん、犬とおばあちゃん、人間でもおばあちゃんそれぐらい犬が好きだったので、
でもね、うん、あのこう転生するときに人間でないものになるっていう考え方もありますからね、うん、ひょっとして本当にそうかもしれませんよね。
だから生意気なんですかねおばあちゃんなかなかねきついおばあちゃんだった
なるほど。わわわもうちょっとそんな性格かもしれな い,
いですね。女子なんでね。
なるほど。
っていうのを思いましたけ ど,
でもいい話です。ありがとうございます。そういうことですよね。はい、奈子さんは。
いや私周りでもないです ね,
ね、ま、そんなにあるものではない、でもね今 の,、はい、あの亡くなった時間と生まれた時間が一緒っていうのはすごいですよね。
そうなん
です
よ。すごい不思議です。でね、まあ、ちょっとスピリチュアルな分野になるお話ですけども、はい、今日これから私が読むお話は読むごとにハッとした気づきがある、とても素敵な
楽しみ。
そうで、あの例によって私そんなに何回も読んで
さすが
ので、あの本当に数回読んだだけなんですけど、ね、うん、まあ、あの数回の中にもこう読むごとに、あ、そうだったんだっていうこの、うん、まあ、私の理解の浅さがちょっと招いたことなのかもしれないんですけど、まあ、読み終えてまだね時間があれば、ちょっとその辺のお話も、もしかしてお二人だったらすぐ分かってらっしゃるのかもしれないですけど、私分かってなくて、あ、そういうことかと思うことが何個かありましたので、その辺もまたあの後ほどお聞きしたいなと思います、はい、ではね今日読ませていただきますのは江國香織さんのスイートラバーズというお話でございます、はい、じゃあそれではお聞きください。お願いします。スイートラバーズ江國香織。その夏は病院通いの夏だった。おじいちゃんが心臓を悪くして入院したのだ。白い病室の白いベッドの中のおじいちゃんは家にいた時よりずっと小さく見えた。お母さんと私は交代で毎日病院に行った。衰弱しているから夏は越せないだろうとお母さんは言ったけれど、おじいちゃんはちっともボケていなかったし、いつもニコニコと元気そうで、とても死ぬ人には見えなかった。それに私は11月に結婚することが決まっていたので、少なくともそれまでは元気でいてほしかった。とても暑い水曜日のことだった。おじいちゃんは調子が良さそうで、いつもより少しだけ饒舌だった。朝子はべっぴんになったなそう？トールくんのせいかな。トール君というのは私の婚約者の名前である。わしと一緒になる前のさよもそんな風じゃったよ。ほっぺたなんぞ桃色に染めてな。おじいちゃんはおばあちゃんのことを決してばあさんと呼ばない、さよと呼ぶ。おばあちゃんは私の生まれる前日に亡くなったので、まだおばあちゃんになっていなかったというのがおじいちゃんの理屈だった。年を取るのはわし一人じゃ。おじいちゃんは時々そう言って寂しそうに笑った。かき氷が食いたいな。子供じみた口調で唐突におじいちゃんが言った。ああ、かき氷が食いたい。氷いちごがいいな。聞こえよがしに言うおじいちゃんの声に私は思わず笑ってしまった。
そうして近所の喫茶店に無理を言って氷を2つ届けてもらった。真っ赤なシロップのかかった氷いちごをおじいちゃんは夢中ですくい、嬉しそうに口に入れた。黙ったまま5さじくらい食べた。私は目の前の氷に手をつけるのも忘れて、おじいちゃんの食べっぷりにしばらく見とれていた。私の視線に気づいたおじいちゃんが、早く食べんか溶けてしまうぞと言ったので、私はその無彩色の氷水をしゃくりと1さじ口に入れた。さーっと冷気が広がる。
氷水はつまらんの、
おじいちゃんが言った。
色もなくて味もそっけない。
でもそのそっけない氷水が私は昔から好きなのだ。サクサクとすくうと、サクサクと透明な冬の兵隊が行進するような冷たい音がする。
さよも氷水が好きじゃった、
おじいちゃんは赤く染まった舌をのぞかせながら言った。子供の頃から私はよくおばあちゃんの生まれ変わりだと言われてきた。おばあちゃんが私の生まれる前日に亡くなったためだけではなく、好みや顔形も私はおばあちゃんに似ているらしいのだ。それに時々私は不思議な記憶を感じることがある。ずっと昔の私がまだ生まれてもいない頃のことをなぜだか覚えているような気がするのだ。昔母の口紅をいたずらして叱られ、ママなんて昔同じことをしてたじゃないと言ったのはただの口答えではなかった。ほんの一瞬ではあったけれど、こっそり口紅をいじっている幼い母の姿を思い出したのである。いつだったかおじいちゃんが大きな鮎を1日に50匹も釣ったことがあると言った時もそうだった。誰も信じなくて、お父さんなど50匹とはまた大きく出ましたねと言って笑い飛ばしてしまったけれど、私はなんだか覚えているような気がした。鮎は塩焼きが一番おいしいけれど食べきれないので飴炊きにして半月ほどもかかって食べたような、そんな気がした。私覚えてると言ってもみんなはきょとんとしていたけれど、それでも私は自分がおばあちゃんの生まれ変わりだなどと思ったことはない。25年間私は自分で感じて自分で考えて生きてきたのだし、私が私以外の誰かであることなどとても想像できない。第一、もし私がおばあちゃんならお裁縫やお料理がもっとうまくても良さそうなものではないか。それにいくらおばあちゃんだと言っても見たことのない人の生まれ変わりだなどと考えるのは少し気味が悪い。そんなことを思いながら、私が氷水を半分ほど食べる間におじいちゃんは氷いちごを全部ペロリと食べ終わり、澄ました顔で新聞を読んでいた。8月の最初の日曜日、トールくんも一緒に病院に行った。おじいちゃんとトールくんは前に何度か会ったことがあるのだけれど、おじいちゃんはまるで初対面みたいにトールくんをまじまじと見て、
ほう、これがそうか、ええ男じゃな
と言った。そのくせトールくんが柴田トールですと言って頭を下げると、
知っとる知っとる、そんなことはとっくに知っとるわ、
おじいちゃんは無然としてそう言った。その後おじいちゃんとトールくんはテレビの高校野球に子供のように熱中した。病室の窓からは庭が見え、寝巻きのまま散歩している患者さんたちが見えた。大きな欅が風に揺れていて、私たちはみんなでテレビを見ながら桃を食べた。夕方私たちが帰ろうとすると、おじいちゃんはにわかにすね始め、足が痛い腰が痛いと言い出した。仕方なく 私はもう少し残ることにして、トール君を玄関まで送り、エレベーターで病室に戻ると、おじいちゃんはもうケロッとしていた。
帰ったのか。
ええ、私が少し呆れて、おじいちゃん、足は？腰は？と怒った顔を作って言うと、おじいちゃんは困ったように首をすくめ、うふふと笑った。そうして、
ちょっと嫉妬したんじゃ。
などというので、今度は私の方が恥ずかしくなってしまった。
もう一つ桃を剥いてくれんか。
おじいちゃんが言い、私はすべらかに白い、みずみずしい桃を剥いた。窓からとても気持ちのいい風が入った。
本当にトール君を愛しとるのか？
おじいちゃんが聞いた。いやね、当たり前でしょ。
本当にか。おじいちゃん。
さすがに恥ずかしくなって遮ると、おじいちゃんはにっこり笑い、
ええぞ夫婦は、
と無邪気なほど明るく言った。その時に二人で食べた桃が、おじいちゃんの食べた最後のちゃんとした食べ物だった。明くる日から容体が悪化して、点滴と流動食でしか栄養を取れなくなってしまったのだ。おじいちゃんはベッドの中で日に日に小さく弱々しくなり、それでも私が行くといつもにっこり笑った。9月になるとおじいちゃんは少し解放に向かったように見えた。その日も蚊の鳴くような小さな声で、しかしはっきりと、
ああ、いちじくが食いたいな
と言った。
熟れた柔らかいイチジクが食いたい。
食い道楽のおじいちゃんがあの味気ない流動食だけで生きていることが不思議だった私は、おじいちゃんが久しぶりに見せた食欲が嬉しくて、すぐに果物屋に行った。病院のそばの果物屋というのは心得たもので、
お見舞いですか、暑いのに大変ですね、
などとお愛想を言い、
イチジクはいいですよ、栄養価が高いから元気がつきます、
と付け加えた。でもイチジクで元気をつける暇もなく、私が戻るとおじいちゃんは亡くなっていた。本当にあっけない死に方だった。私はいわゆるおじいちゃん子ではなかったけれど、おじいちゃんの死を目の当たりにして呆然としてしまった。ショックだった。病院の公衆電話で家に電話をし、トール君の会社にも電話をし、それから病室に戻っておじいちゃんの死に顔を見た。空っぽの顔だった。私はそのままぼーっとしていた。涙は出なかった。私の後ろで声がして、驚いて振り向くと、おじいちゃんが立っていた。
さよ、もう出ておいで。
私は息が止まりそうに緊張した。病室中に薄紫の花が咲きこぼれている。
早く出ておいで。
そのままトール君と結婚するつもりか？おじいちゃんは私が今まで見たこともないほど優しい目をしていた。
嫌ですよ。あなたのそばにいたくていたくてここにいたんじゃないですか。
私はぎょっとした。私が喋ったのだ。でも私じゃない。私の口から出た私の声だったけれど、でも私じゃない。
わかっとるよ。だからこの20数年、わしは浮気一つできなんだ。
浮気の一つくらい多めに見て差し上げましたのに。
私は私の意思とは関係なく椅子から立ち上がり、おじいちゃんのそばに行った。意識は目覚めているのに、ちっとも思い通りに動けない。
おじいちゃんは私の腕を取り、病室を出ようとして思い出したように振り返った。私もつられて振り返ると、たった今私が立ち上がった椅子にもう一人私がちゃんと腰掛けていた。おじいちゃんももう一人いて、ちゃんとベッドに横たわっている。薄紫の花はなんだか妖艶に咲き誇っていた。ええぞ夫婦は。座っている方の私に向かっておじいちゃんが言い、その横で私もにっこりうなずき、私たちは腕を組んだままドアを開けて病室を出た。ドアが閉まった瞬間、私は病室の中の椅子に座った方の私になっていた。薄紫の花がさらさらと散った。お母さんが来て、お父さんも来て、他にも親戚が何人か来た。夕方になるとトールくんも来てくれた。私はトールくんの顔を見た途端に安心して涙がはたはた落ちた。トールくんはそっと背中に腕を回してくれた。でもあの時私はおじいちゃんが亡くなって泣いていたのではなく、トールくんに会えて嬉しくて泣いていたのだということを、トールくんは夢にも知らずにいたと思う。11月になったら私たちは結婚する。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ありがとうございました。エクニカオリ作スイートラバーズを聴いていただきました。またねメモをしながら聞いてくださっていましたけれども、ね、聞いていただいた感想、直子さんはどんな感想ですか？
怖いような、うん、素敵なような、うん、自分だったらちょっと嫌かなって思ったりもしちゃうんだけども、自分が朝子さん主人公の女の子だったら嫌かなとか思うんですけど、
はいはい、
なんか不思議ですね。こういう考え方もあるんだなと思って。
なるほどね。
2つの世界がもう本当にこう一枚もうすごく隣り合ってるっていうような、
すごいな直子さんは。じゃあ私が分かんなかったことを分かってらっしゃいますね、は
い、そうなんですよ。
もういかに理解が浅かったかということを考えながら読んだんですけども、そうですよね。なんか2つの世界が1つに重なっているところ、接点があるというような小説ですね。そうですよね。でも本当に不思議なお話ですね。ありがとうございます。ともかさんはどうでしょう？
私この作品全く怖くなかったです、
はい、あ怖くない。
そうなんだ、うん、
本当に心温まる素敵な話ですね。
なるほど、ね、心温まるというところが、うん、一番の感想ですということですね、はい、うん、どんなところがいいな。
おばあちゃんさよさんは、
はい、さよさん、
ね、朝子さんの中に生きてて。
そうなんです、そうなんです、そうなんです、うん、はい、
でもそれおじいちゃん気づいてたじゃないですか。
知ってたんですね、うん、はい、
でもそれちょっと嫉妬するとか登録にありましたけど、うん、まあ、そういうね、おばあちゃんが中にいたことも感じつつ、うんうん、最後に、うん、この夫婦の在り方を、うん、おじいちゃんとおばあちゃんは、うん、孫の麻子さんに見せたのかなと
思いました。そうですね、結婚前っていうのが、うん、このキーワードですからね、うん、なるほど。
最後にね、トールくん来てくれて、うん、安心して腕を回してくれたら、うんうん、涙が出てきたっていうのも、うん、それをちゃんと孫に伝わってるのかな。
なるほど。
夫婦というものはこういうものだよというふうに、
大事な自分の一番大事な人っていうのはこの人だよっていうことを教えてくれた
おじいちゃんとおばあちゃんが教えてくれたんだなって、
うん、そうですよね。おばあちゃんは出てこなかったですけどね、うん、朝子さんの形のまんまでしたね。
そうです、
はい、そうなんです。でも、ね、お二人のお話聞いててお二人は分かってらっしゃるなと思いました。
あ、
それ分かんなかったので 何のこっちゃだと思いながら読んでいて、で何回か、まあ、何回かしか読んでないですけど、うん、まあ、2回目ぐらいに分かって、あ、そういうことだったのかと思ったんですね、うん、でね、このスイートラバーズっていうタイトルですけども、うん、はい、これもおじいちゃん夫婦とこの朝子ちゃんの2人の恋人の2組だから図になってるんですかね。
あ、そうです ね、 ね、
それもちょっと思ったんですよね、はい、はい、でね、これきっと前世の記憶のある人の話っていうのはよくありますよね、
はい、
でだから朝子ちゃんが覚えてるって言ってたのはおばあちゃんが中にいたからなんだなっていうのも最後まで読んだら分かりました ね、 そうですね、うん、はい、それもちょっと分かんなかったんですけど私、うん、あ、そういうことだ、うん、でね、こう一番不思議だったのは、うん、おじいちゃんの死に顔が空っぽの顔だったっていうのは、うん、どういうことこれって、なんかこう、うん、亡くなった人ってこう今まで背負ってきた人生が全部顔に出るんじゃないのかなって思ってたのに、うん、空っぽでどういうことなのかなと思ったら、うん、もうここにいないからだっていうことも分かったん
ですよ ね、 ね、表現してるんですよ ね、
そうなんですよね。だからもう浅いもんですからなんで空っぽなんだいと思いながら読んでたらあ、そうかって、魂はもうすぐ抜けて、あの別にいたから空っぽなんだなっていうことを表現してらっしゃる。だからいろんなことを考えて書いてらっしゃるので、国香織さんすごいな
ですよ ね、
ね、と思いながら思って、で出ておいでって言ったのはこの朝子さんに向かって出ておいでって言ってふわんと抜けてきたんですよね、はい、でそのおばあちゃんの口調で、あら、許して差し上げましたのにって多分朝子さんそんな言葉遣いしないのにないですよ、ね、うん、でも朝子さんの声で言ったっていうのもすごい面白いなって思いましたよね。で、泣いてなかったって言って、あの悲しくなかった、うん、じゃなくておばあちゃんと2人で旅に出るから寂しくなくって涙が出てこなかったんだろうなっていうこととかも、うん、はい、こう読めば読むほど、
そうです ね、
ね、うん、なんかいろんな文章を書いてらっしゃる人一行一行にいろんなことを含みながら構成されているすごい素敵な作品、
ハッピーエンドですね。
そうですね、
おじいちゃん会えたんですよ、おばあちゃん、
そうですよね、だからおばあちゃんと会えて、うん、まあ、だからでもずっと一緒にいたんですよね、朝子さんと一緒に、うん、で何よりも思ったのはこのおじいちゃんはさよさんが大好きだったんだなって、は
い、言うのもいいです
ね、ね、だからのこの前直子さんが読んでくださった江国香織さんの、はい、何ていうか、ある晴れた日の空の下でもおじいちゃんがおばあちゃん先に亡くなって、
はい、で
大好きだったんだなっていう作品なので、はい、ちょっと似ているなと思いながら、はい、はい、読ませていただきました、はい、まあ、何よりも私の読みの浅いところが一番ショックでした、はい、ありがとうございます、ね、この素敵な作品なので皆さんも、ね、どんな風にお思いになったか、うん、感想を聞かせていただきたいなと思います、うん、今日は江国香織作スイートラバーズをお聞きいただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日読んだ小説の中にね、関係ないんですけど、はい、氷水って出てきましたよね、はいはい、でこう調べたら、はい、氷水って関東の方で言う、で関西はみぞれ、はい、これを知ってますよね、
はい、
でね、びっくりした、名古屋は千字って言うんですね、全然知りませんでした、関係なかったです、ありがとうございました、ありがとうございました。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say it all sounds crazy. They can
say they can say I've lost.